今日のお話、名水木谷の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川です。この番組では、和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは、下津町の西山浄土宗地蔵寺のご住職でいらっしゃいます、和田国原さんがお客様です。こんばんは。
こんばんは。
いよいよ3回目ということで。はい。前回2回目はですね、はい、棟梁の西岡恒和家の、はい、まあ、家訓ということで、はい、彼の言葉などを中心にご紹介いただいたんですが、はい、なんか先週おっしゃり足りなかったことがあるそうで。
そうです。
はい。
それで今週も引き続いて、お話を聞いていただきたいと思います、
は
い。
西岡さんの言葉として特に大事なお話、言葉というのはどういうことなんですか？
いや、その家訓なんですが、大きなですね、棟を作るためには、その棟の材料となる木を選ばなくてはならないと。
はあ、はあ、
その木はですね、
どういう木でもいいっていうんではないんですね。
そうですね、
うん、
木を買うのではなくて、山を買うんだと言ってますね。
それどういう意味なんですか？
いや、一つの大きな山をですね、山の木を見たらですね、北の斜面に育つ木と南の斜面に育つ木では、うん、同じと違ってくるっていうんですね。
当然成長の度合いが違いますよね。
だから、お堂を作るときにはですね、その北側には北の斜面で育った木を使う。南側は南斜面で育った木を使うと、この、どの土地においてもですね、建物が長くですね、その、維持できるというか、
へぇ、
そういうことだそうです。ところが、
そこまで気使ってあれは建ててらっしゃるんですかね。
ところが、その、北側に北斜面の木を使うにしても、うん、それにその、施す、なんですか、
うん、
産業ですね。それにまた見合う大工さんをですね、その見抜かなくてはいかんわけですね。みんなそれぞれその天分っていうんですか、徳が違いますから、だから柱を作る専門の大工さんには柱を任せる、板を作る大工さんには板を作ってもらうと、そういう人組ですね、これは、人組が大事であるということになります。ところが、その、いろんな大工さんをですね、取りまとめる、棟梁である自分がですね、
はい、
自分の腹ができていなくては、これはもう、すべてが無駄なんです。
はあ、
で、西岡さんの場合は、代々法華経を勉強されたというふうに本に書いていましたが、やはりその、大きなものを作る、あるいは家庭の生活でもそうですが、みんなが仲良くするためには、それぞれがですね、その自分が信条とするものですね、お腹に入れておかなくてはいけないんではないかと、私は思うんです。だからお父さんはお父さん、子供は子供のですね、自分の、一番、何ですか、大事とする言葉とか、そういうものですね、やっぱり持った上でですね、お互い言いたいことを言う、したいことをすると。いうことに、その家庭のまたですね、弾力性のある家庭が、できるんじゃないかなと思うんです。
これは、今ね、家庭を持ってらっしゃるお父さん、お母さんにとって非常に耳が痛いと思うんですが、やっぱり一家のね、
はい、
船長、まあ、父親が必ずしもキャプテン、船長とは限りませんけども、はい、母親にしても、そういう自分なりの、なんか、大事なベースになるね、一家をこうしたいという言葉を、
はい、
心情なり、はい、哲学を持ってないと、
はい、
やっぱりいい家は築けないということですね。
そうですよね。
まあ、
降る日もあれば、減る日もあるというのがこのようですから、お父さんは、お父さんなりに精一杯しててもですね、子供の方にとって都合が良くないこともあると思うんです。まあ、だから、それは、いつもその平安な暮らしというのは、それは期待できないと思うんです。それもですね、最初の回に聞いていただきましたが、人生万事採用がうま
く、
家福はあざなえるなおの
ごとし、
ということで、悲しみの日には、悲しみの道を行き暮らし、
はい、
喜びの日には、喜びの道を行き暮らす、三年に一年に歩んできたがゆえに、かすかな誠が見えてきたという八木重吉さんの詩を、お紹介させていただきますが、お父さんはお父さんないに辛い日もある、子供は子供ないに楽しい日がある、しかしそれは分けてあげたくても分けてあげられないものが、そういう日々の暮らしにはあるんじゃないかと思うんです。しかしそれぞれの立場で精一杯生きることが、 つまるところ家庭のその和というものにつながっていくんじゃないか
なるほど
思います。
はい。今、八木重吉さんの言葉を紹介してもらったんですが、今日のテーマが実はですね、坂村新民のですね、論頭を磨くというこの詩をですね、メインに据える予定だったんですが、
はい。
時間の関係で、もうあと2分ぐらいしかないんですけれども、
はい。
和田さん、よろしかったらその坂村新民の詩、
はい。
これ、一部、時間までご紹介いただけますか？
はい。
どういう内容ですか？
ですね、論頭というのはですね、これは自分のことだと思うんです。
うん。鈍い刀と書きます。
そうですね。
論頭。
論頭。
はい。
非常に切れ味の悪い本なんですね。
はい。
例えば、人からですね、いいお話を伺ってもですね、理解しにくいと。あるいは人の声をですね、素直に受け入れられないと。何かこうこだわっているためにですね、
はい。
素直に喜ばせてもらえないと。そういう自分が論頭に当たるんじゃないかなと。
なるほど。
思います。
はい。で、詩としては中身はどういう内容ですか？
そういう自分だけれども、
うん、
やっぱり積み重ねですね。コツコツとしているとですね、周りからのエールっていうんですか、声援っていうんですか、
はあ、
そういうのがこう、毛穴を通して入ってですね、やがて光となって、
うん、
自分の体から発散して、
うん、
人とお互いの間をですね、よりスムーズなものに、していただけるんだと。そういうふうに、読ませてもらって思うんですが。
じゃあ仮に自分が鈍頭だとしても、せっせせっせと日々ですね、
はい、
頑張って努力して磨いていったら、それは立派な方になると。
そうですね。人の言葉にはあまり、こだわらない、そんなことしても無駄だよとか、それをしたらいいよっていう言葉に振り回されると、
うん、
自分のペースとか、自分の心情というのが、薄らいでいくようなお互いですから、やはりその、昔からですね、
うん
伝えられているというんですか、そういう揺るぎのないものに、やはりその耳を傾けることによってですね、
うん、
その安定した日暮らしをさせていただけるようになるんじゃないか。あるいはまた自分をですね、しっかりとその、見せていただけるんじゃないかと思います。
玉磨かざれば光なしという言葉もありますし、そうですね、千里の道も一歩からというのもありますし、まあ、そういう言葉がこう合体して、
はい、
日々いかに努力しながら自分自身磨くっていうのは、はい、非常に大事なことですね。
はい。これ読ませていただいていい
ですか？もうあまり時間がなくなりましたので、またじゃあ最終回来週になりますけれども、
次回、
はい、時間がありましたら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、レッスン期待です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、レッスン北にへどうぞ。
今日の話、今回のお客様、下町地蔵寺のご住職でいらっしゃいます、和田国原さんでした。今日の話、名寸きたりの提供でお送りいたしました。名寸きたりの提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは下津町の青山浄土宗地蔵寺のご住職、和田国春さんです。和田さん、こんばんは。
こんばんは。
いよいよ最終回になってしまいました。
はい、
はい、で前回ですね、
はい、
坂村新民の、
はい、
こう詩の一編になりますが、
はい、
論頭を磨くの話が出ました、
はい、
で、中身すっかりご紹介いただけなかったんですが、ちょっと時間の関係で申し訳ございませんでした、
はい、
で今回最初にですね、その詩を皆さんにちょっと朗読をお願いできますか、
はい、ありがとうございます。それでは坂村新民先生の論頭磨くを読ませていただきます。論頭をいくら磨いても 無駄なことだと言うが、何もそんな言葉に耳を貸す必要はない。せっせと磨くのだ。刀は光らないかもしれないが、磨く本人が変わってくる。つまり、刀がすまぬ、すまぬと言いながら、磨く本人を光るものにしてくれるのだ。そこが人人耳をの世界だ。だから、せっせと磨くのだ。以上です。
はい。今の言葉大体分かっていただけると思うんですが、人人耳をとこれあんまり使わない言葉ですが、
そう、
これどういう意味なんですか？
これは甚だ深くて、非常に趣があるということだと思うんですが、お経の文句ですね。
あ、そうですか。
はい、お経をですね、あげる最初に、無常人人耳をほうという。いうふうなくだりがあります。
なるほど。
その一節でないかなと思います。
はい。今のがですね、鈍刀を磨くという詩の一点でした、はい、でもう一つ今日ご用意いただいているのがですね、
はい、
いつか心にというのがあるんですが、
はい、
これもちょっとご紹介いただけますか。
はい。これはですね、その自分が鈍刀である自分だけれども、常日頃の積み重ねによってですね、心持ちが変わっていくとい
う、
そういう気持ちを坂村新民先生が詩に作ってくれています、
はい、
いつか心にというタイトルです。私が仏様のところに行くのは、失ったものを取り戻し、見られた心を正しいものにし、濁った心を清いものにし、軽い体になりたいからです。何もかも素直に聞いてくださるあの柔和なお顔を仰いでいると、いつか心に明かりが灯ってきます。そして生きてゆく力が出てきます。以上です。
これも大変わかりやすい、
はい、
心に染み入る一点ですね、
はい、
あ、
積み重ねの日暮らしをしていると、人からいただいたアドバイスがはっきり自分のことを言ってくれてるんだっていうのがわかるんです、うん、失ったものを取り戻す、また人が言った噂話で乱れた心も正しくしてくれる、
うん、
濁った心を清いものにしてくれる。そうすると固くなな心が研ぎほぐされて、
うん、
手や足が伸び伸びと自由闊達に動き始める、その時に心はどうかっていうと、その明かりが灯って、人からも、はあ、あんなことをしたいなと思われるような、
うんうん、
いわゆる敬われるような人にならしていただけるんじゃないかなと、思います。
なるほど。
人の良いところも見せてもらえるし、
うん、
自分の悪いところもまた気づかせていただける。常日頃の心情とするお釈迦様の言葉をですね、私は支えとして、毎日行かせてもらっております。
うん。私の今までの人生も振り返ってみて今思ったんですが、人間でも、まあ、仏教の世界ではね、
はい、
お釈迦様という絶対的な存在があって、
はい、
確かにあのお顔をじっと見てると、
はい、
心が明るくなって柔らかくなりますけれども、人間でもそういう方いらっしゃいますよね。あってすごい感じが良くて、なんかその人にお話をしてると気持ちがすごく和らいでくるという、
はい。
だから人間もまあお釈迦様と比べちゃいけないんですけれど、そういうお釈迦様のような境地に少しでも近づけるような自分自身人間になれたらいいですよね。
はい。
相手の気持ちを落ち着かせられるようなね。
できたらですね。
ね、
はい、はい。
さあ、シリーズずっといろいろなお話を伺ってきたんですが、今日は実はですね、和田さんがどうしても聞いてもらいたいとおっしゃるですね、
はい、
ある念仏がございまして、
はい。
はい。これ、下津町の無形文化財に指定されてるんですが、ちょっと皆様に、一部聞いていただきますので
。お願いします。
皆さんに聞いていただいているこれは何でしょうか。
これはですね、法然上人がですね、お弟子さんの罪のためにですね、四国に流された、
うん、
そして刑期を終えてですね、京都に戻る途中、海の上で暴風に遭いましてですね、 和歌山県の、からの北側の大川というところにですね、
はい、
漂着したと。
今大川峠、ね、
そうですね、
あの辺りなんです。
はい、
うん、
大川峠を越えたところに、法恩光寺というお寺があるんですが、そこに法然上人が見えられたというわけです、
うんうん、
それで、お念仏を勧められたんですが、その時のお念仏というのは海上を暴風でさらされた時の船のそのなんですね、すごい、動きをですね、お念仏の形として伝えられているのがこの相伴念仏なんです。
うーん、大川流相伴念仏っていうんですね、はい、下津町の無形文化財指定ということで、
はい、
あなるほどね。こういうお念仏にも随分深い意味があるんですよね。
そうですね、その気持ちをですね、あるいはその時の様子をですね、後世の人に、こういう形で残してくれてるんです、
この念仏というのは毎年何月何日かに必ず行われる行事なんですか？
そうそう、行事の時にも、相伴念仏を行いますが、
うんうん、
それ以外の時も、お互いによっては相伴念仏を売ってですね、天徳のいろんなご苦労ですね、忍ぶというか、
いうことです
ね、はい、そういうことがあります。
和田さんのお声も先ほど、ね、聞こえてたのがそうだそうです。
そうですね、
和田さんが念仏を唱えてらっしゃると。
はい、
シリーズ最終回はこの大川流相伴念仏を聞いていただけましたでしょうか。
4回にわたりました。
はい、いろんなお話を伺ってまいりまして、もうベースになるお言葉っていうのは非常にわかりやすく改めてわかりましたけれども、やっぱり日々人間っていうのは土台をそのしっかりと築いていくこと、
はい、
日々の努力がいかに大切かと、
はい、
いうことですよね。
はい、ありがとうございます。その通りです。
それからあるラッキーとか、まあいいこと、偶然と出会えるという、
はい、
はい、改めて思いました。1ヶ月にわたりまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メイスン北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市六番町メイスン北里へどうぞ。
4回にわたりましてシリーズでお送りしてまいりました。今回は下津町青山浄土宗地蔵寺ご住職和田邦治さんでした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。